今日はイタリアからのレポートです。日本の漫画やアニメ、ゲームといった文化は海外、ヨーロッパ、特にフランスなんかでね、大人気ですけれども、そのフランスに次いで今日本の漫画アニメブームとなっているのがイタリアだそうなんです。知らなかった。イタリアではどんな作品が人気なのかしら、気になる。伝えてくれますフラワーレポーターは、イタリア・ミラノに住んで12年、現地で日本語の先生や翻訳のお仕事をされています丸山恵子さんです。こんにちは。
こんにちは。ボンジョールの恵子です。
ボンジョールの、よろしくお願いします
よろしくお願いします。
恵子さん、今そちらは何時ですか？
こちらは朝の8時です。
おはようございます
おはようございます。
どちらで何をされていましたか？
ミラノに今住んでいまして、ミラノで今起きたところです。
そうですよね、はい、パジャマトークみたいになっちゃいますね、すいません
いい、大丈夫です。
今日お天気いかがですか？
今日1時間ほど前に夜が明けたんですけれども、予報は晴れでいいお天気になりそうです。
いいですね。さあ、そして早速なんですが、イタリアでは今月4日までフランスの国際漫画祭に次いで、ヨーロッパで2番目に大きな漫画アニメゲームの見本市が開催されていたそうですけれども、
はい、
こちらはどんなイベントなんですか？
そうですね、今年初めてミラノから行ってきたんですが、正式名称ルッカコミックス&ゲームズといって、毎年11月の初めにイタリアの中部トスカーナ州の町のルッカで開かれる見本市なんです。
これもう歴史は長いんですか？そもそも。
そうですね、もともとは1966年に始まった漫画イベントが発端で、途中で中断はあったんですけれど、まあ、現在まで至っているとても歴史のあるイベントです。
フランスの国際漫画祭に次いで2位って言われてますけど、本当にそのくらい大きな規模なんですか？はい、
そうですね、もうヨーロッパ一だっていう人もいるほどで、今年の入場者数は18万人以上を記録して過去最高になりました。
すごい。わあ、じゃあ本当に今ちょっとブーム来てるんですね。
そうですね、はい、
じゃあぜひちょっとこの後もまだまだそのブームについてお話をお伺いしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ワールドフラワーズネットワーク、今日はイタリアにお住まいの丸山恵子さんにお話を伺っています。恵子さん、
はい、
今年のルッカコミックス&ゲームズ、かなり盛り上がったとね、お話伺いましたけれども、具体的にはどんな特徴が見られましたか？
そうですね、見本市っていうと大抵町外れの見本市会場で開かれるイメージがあると思うんですけれども、ルッカコミックスっていうのはルッカの歴史的中心地全体がイベント会場と化すんです。
じゃあもう町全体がもうコミックとかゲームとかアニメとかに染まるみたいな感じなんですか？
そうですね、古い小都市なんですけれども、その町の中にコミック、ゲーム、アニメ、コスプレといったテーマ別に会場が設けられるんですね。で、
はい、
はい、コミック会場といえば町のいくつもの広場にテントが張られて、その中にイタリアの漫画関連の全出版社が出展したりします。
全出版社がもう本当大事ですね。
そうですね、本当に大きなイベントです。
どんどんやっぱり出展者も増えてきてる印象はありますか？
あります。特に最近はゲーム関連の出展者がどんどん増えてきて、はい、います。
そうなんですね。やっぱでも漫画とかアニメっていうと、まあ、日本も、ね、注目されると思うんですけれども、そのお祭りでもやっぱ存在大きいですか？
大きいです。ジャパン、まさにジャパンの名前がついた会場、ジャパンパレスというのがあるんですね。で、毎年レアルコレージョという古いお屋敷がそのジャパンパレスの会場になるんですけれども、そこでは日本の漫画や日本関連の小物、あと食品、それからフィギュアといったものが売られています。
やっぱ皆さん日本の文化にも興味おありなんですかね？
そうですね、日本文化を紹介するイベントとか、あと漫画教室や日本語教室なども開かれますし、 その名も漫画家コンテストというコンテストが今年は行われていました。
なんかあの日本からゲスト登場とかそういうのもあるんですか？
あります。あの日本からゲストも招かれまして、今年はあの漫画のデスノートの作画者の小畑武さんや、あとフィギュア制作の第一人者、それから日本のミュージシャンたちが招待されていました。
あのやっぱそういう方々登場すると人気ですかね？
そうですね、あの小畑さんの講演会には客席の会場だったんですけれども、そこに入ろうと長蛇の列ができるほどでした。
やっぱそうなんですね。なんかちょっと嬉しいですね。でもね、
そうですね、あのジャパンパレスの会場内いつも人でごった返していました。
まあ、そして漫画アニメゲームとくれば忘れちゃいけないのがコスプレだと思うんですけれども、会場には日本の見本市と同じくたくさんのコスプレイヤー集まったんですよね？
そうですね、あのコスプレ会場というのもあるんですけれども、そこだけではなくって、街の中をそのいろんなとあの漫画やアニメや映画の登場人物に扮した人たちが練り歩いていました。
日本物も見られましたか？ポツポツ。
見られました。多かったです。あの古いところではヤッターマンだとか、あられちゃんそれからあの宮崎駿監督作品の登場人物もかなり見ました。
なんか嬉しい。結構あの古いものもねちゃんと知ってくださってるんですね。
そうですね。あとあの漫画で人気なのがあのナルトとワンピースですね。今年はゲームのスーパーマリオも人気が復活して、あの赤い T シャツにつなぎに帽子といういでたちの人たちがうろうろしていました。
本当に楽しそうですね、街全体がね。
そうですね、普段は静かな街なんですけれども、本当にあのコスプレイヤーたち、それを写真に撮ろうとする人たちで大にぎわいの4日間でした。
やっぱりあのコスプレする方たちっていうのは若い方たちがメインなんですかね？
そこはちょっと日本と違っていて、あのイタリアでは若い人たちだけではなくって、本当に30代40代50代といった、まあ、年配の人も堂々とコスプレをするんです。
じゃあもう家族みんなでコスプレみたいな方もいらっしゃるんですかね？
いらっしゃいました、あの本当にとても微笑ましかったです
そうなんですね、はい、じゃあちょっと日本もね逆輸入みたいな感じでそういう風になっていくかもしれないですね、これから。
そうですね、皆さん恥ずかしがらずに堂々とかっこよく決めてくれればいいなと思います。
今日本当に貴重なお話どうもありがとうございました。
いいえ、こちらこそありがとうございました。
今日のフラワーレポーターはイタリアにお住まいの丸山恵子さんにお話を伺いました。